あります、
ね。はい、もう一回仕切り直し、こんばんは、しいたけです。まあ、今週も生きててます。元気じゃないけど、本当申し訳ないです。なんか何が申し訳ないかわかんないですけど、まあ、早速ちょっと時間も押してるんで始めます。ですね、今週は、もう、ワードに泣かされた。本当ワード大嫌い。というわけで、しいたけの一人サークル仏壇王国、行く！改めまして、こんばんは、しいたけです。まあ、今日もなんかちょっと著作権にまずいもんを流してるわけですけど、今日流れてるのは Z セットラジオフューチャーという、まあ、Xbox 360じゃない方の、Xbox で、多分なんだっけ、デッドアライブの土がボインボインに揺れるバレーボールゲームの次に売れたゲームの曲なんですけど、Xbox ってあれじゃないですか、マイクロソフトが出してるんですけど、この曲ってどう聞いても出だしのところでストップビルゲイツって言ってるしか聞こえないんですよ。もうすっごいお気に入りってか、今週ほんとストップビルゲイツな気分で、何がっていうと、実はですね、まあ私ファイナンシャルプランナー技能士とかいう試験をですね9月に受けるんですけど、これの試験を受ける資格の一つですにですね、ファイナンシャルプランナー協会が出している、そのなんか、なんていうの、なんかお題みたいなのがあって、そのお題に対して、こう、レポートを出さなくちゃいけないわけですよ。で、その、まあ、レポートを書くために、ワードを使ってるんですが、まあ、なんかその、一生懸命ね、こう、なんか、こう、生命保険の、こう、切り替えとかさ、なんか、総務省のなんか家計データとか見ながら、こう、いろいろ、書いてるわけですよ、その文章を。そしたら、バツーン言うていきなり電源パソコン落ちて、でも、一生懸命調べたのに、とか、書きかけの文章も全部消えてるし、っていうのを1日5回ぐらい、もう本当にひどい状態で、それが、私のゴールデンウィークの8割を占めてました。残り2日ぐらい遊んでたけどね。で、もうほんともうバツンバツン切れるから、まあ、ついにもしかしてパソコン壊れちゃったのかな。いやもうほんと今パソコン壊れたらシャレになんないしとか思って、まあなんだろう、セキュリティソフトの確認だとか Windows アップデートだとかなんだかあんないろいろやってるわけですよ。で、それにもすっごい時間取られちゃって、でも、簿記検定も実は6月に受けるんですけど、こっちと勉強しなくちゃいけないの、こっちも全然手つかないで、今日も一日中腹の方に缶詰になって勉強してきたんですけど、いや、本当に、パソコンシャレになんないけど、結局理由がよくわからないんですけど、その自分が、なんだろう、課題用に使ってるワードファイルだけ、アホみたいに CPU 食うわけですよ。で、他のワードファイルとか、あと他のプログラムとかは別にこう使っててもそんなに CPU 食わないんですよ。とにかく自分のそのなんか課題やってるワードだけがすごい CPU で言うと 99% ぐらい使ってるような状態で、もうどうしたもんかなみたいな。結局まあ明日一日使ってやり直ししますけど、もうほんと今週怒涛の一日でした。あ、いや、怒涛の1週間。だからその、まあ、課題作って、で、一応その、前って会社に戻りたいですとか言って、言ったら、いいよとか言っときながら、一応面接はするとか言われて、でも面接行って、まあ、結果待ちなんですけど、まあ、どうなんだろうね。採用してほしいな、さすがに。うん。家にね、やっぱ自分でお金稼ぎたいんで、まあ、あんなクソ会社だけど、あ、言っちゃった。クソ会社なんだけど、うん、やっぱ戻りたいなって、戻ってきてほしいって言ってくれる人もいるんで、期待に応えれるように体調とかも整えて戻りたいなと。ああ、そうですね。あとはね、まあ、最近だったら携帯変えたんですよ、携帯。ついに、ムーバからフォーマに変わりましたよ、私も。フォーマ世代ですよ。そして41にして、キッズ携帯買いました。 ね、あの、
こちらでもら
ったね。いやー、本当に欲しかったのに、つけたい。だって可愛いんだもん、普通の携帯と違うんだもん。あの、黄緑色のね、あの、どう考えても、あの、見失うことがない色のやつなんですけど、なんかね、その、キッズ携帯だから、その、なんて、やっぱキッズ向けの機能がつきすぎてるのと、あと、あの、簡単なんかマニュアルみたいな、どの携帯でも多分、これだけ最低限読んどいたら、あの、携帯使えるよ、みたいなマニュアル本ついてると思うんですけど、これがね、ひらがなと簡単な感じしかなくって、もうすっごい読むのが、もう簡単マニュアル読む方がしんどいみたいな、あの、分厚い、もう、総取扱説明書みたいな読んだ方が楽ぐらいの、もう、本当にキッズ向けの携帯で、もう何がすごいってね、時間割をこう登録する機能がついてるぐらい。もうそのキッズ携帯。自宅警備員だから時間割なんかねえよ、ふざけんなって感じだよね。っていうお話なんですが、まあそんな感じでフォーマーに変えたんですけどね、結局何やってるかったら、まあパセリちゃんの電話する、ミクシーする、2チャンネル見る以上で、なんかテレビ電話機能とかついてるらしいんですけど、まあ多分一生使うことないと思います。え、テレビ電話ついてるよ。
いや、ゼロよ。
え、あとパセリちゃんのやつについてないじゃん。
いや、ついてる、ついてる。
うそ、そんなのいいじゃん、別に毎日つらわせんだし、ね、今もだってすぐ横だもんね。
まあね。
まあ、テレビ、ねえ。
いや、やってみたかった。
やってみたい、あれ。やだよ、なんか恥ずかしいよ。
まあ、どうでもいいんだけど。
まあ、どうでもいいんだけど、どうしよう、なんかもう11時だけど、パセリちゃん、そろそろ喋る？
うん、普通はいいよ。
いや、別にいいよ。あと3時間喋ると言われたら喋るよ。
あ、そんな喋れる距離なの？今日は。
ね、もうリボビキャンディー今日2本入れてるから結構元気かな。いや元気じゃないよ、もう死ねばいいよ自分も。し死なない死なない死なない絶対死なない。長生きする、あのパセリちゃんと一緒にね、95歳まであの生きる予定です。で、あのなんだっけ、朝目が覚めたらね、こう、はい、何
目が覚めたら、
目が覚めたら二人ともあの大往生みたいな、あれ目が覚めたら大往生って日本語おかしいよね。
なんかちょっと変だね。
なんか変だよね。
うん、
っていうかまあ11時だしいっか。
うん、
うん、そろそろじゃあパセリちゃんと変わりますというわけで、チャンネルはそのまま、じゃあ変わるね。そのちょっとなんかパセリちゃんがなんか URL を貼ったりなんかいろいろしたらいいらしいので、じゃあうちがその間にあの、大江戸捜査網のエンディングテーマでも歌おうか。
またかよ。
え、違う、あれっても歌ってるの大岡してるんだよ。
あ、そうか。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃん
じゃあ、
終わりか。うん。死して屍拾うものなし。というわけで、チャンネルは、そのまま。
今週気づいたこと。というか、お母さんと一緒、グーチョコランタンを毎回見てて気づいたこと。ジャコビアヒモテだ。どうしようもなくヒモテだ。彼が報われることは絶対にこの先ないであろう。パセリのそういうものラジオ。さて、金曜日に営業している、カフェ川崎ハウスからお送りしております、パセリのそういうものラジオ、今回で5回目になるのかな。はじめましての人ははじめまして、はじめましてじゃない人には、こんばんは、パセリでーす。そんなわけでですね、あれですよ。あれ グーチョコランタンですよ。グーチョコランタンのですね、まあ皆さんは健全なあの会社員とか学生さんだと思うからあんまり、見てないんじゃないかなと思うんですけれども、お母さんと一緒にですね、まあ今日お休みだったので、見てみたんですよ。そうしたらですね、まあまたですね、ジャコビーが下手ぶりを発揮しておりましてですね、彼はですね、アニムっていう風な、あの女の子のキャラがいるんですけど、彼女のことが好きなんですね。で、あの、いつも、アニムちゃんとか言ってるわけですよ。なんかちょっとあれですよね、フージコちゃんみたいですよね。まあでもまあそんな感じで、なんか、アニム、尻を追っかけてるんですけれども、何をやっても、アニムは振り向いてくれずっていう風な感じなんですけれども、いや、よくよく考えてみたらね、あの、ジャコビってすごいの、あの、家がラーメン屋かなんか、なんだかわかんないけど、出前の手伝いとか、してたり、なんかいろいろなものを発明したり、釣りとかも得意だし、何でもできるんですよ。器用なんですよ。にもかかわらず、アネムは全く振り返ってくれず、アネムはどうも、黄色い化け物こと、ねえ、あの、いっぱい空を飛んでいる、よく、一部局所的で大人気を博したスプーですよ。スプーのことが好きらしいっていうね、スプーに気があるらしいっていう風なね、そういう、なんて言ったらいいのかな、ちょっと、頭のいいできる感じの人にも、ちょっとアホっぽい方が、女の子って好きじゃないや、好きになるっていうようなことって結構あるじゃないですか。
それはアホってレベルじゃねえだろ。
だから、母性本能をくすぐるのか何なのかわかんないんだけど、なんかそういうふうなところをあるっていうふうなところを、ちょっと表してんのかなっていう。てかさ、ひもてロンダの人ってさ、おかいつ見た方がいいと思うよ、本当に。スプーは見た方、スプーはじゃないや、グーチョコランタン見といた方がいいと思う。それでね、ジャコビーの、一挙手一投足をちょっと見てね、涙するべきだと思うね、僕は。それじゃなくて、ひもてとか語っちゃいけないと思います、僕は、個人的には。君たちはまだ甘いよ、多分。まあ、そんな適当なことを考えつつもですね、まあ、ちょっと今回はですね、なんでですね、ネトラジをやろうかっていうふうなことをですね、話そうかなと思っていたわけなんですけれども、今もとか言っちゃうわけじゃないですか。それで、あれ、それで、あれ、それ、これ、とか、なんだっけ、とか、そんな感じの、どもるとか、そういうふうなことが あるんだけど、なんか、そういうのって喋ってる時に、なんかちょっと、あんまり良くないな、っていうふうな感じのところもあってですね、またって言っちゃったよ。そういう風なのを直したいなっていう風なところがあってですね、まあ人前で話すっていう風なところをですね、慣れとくことって悪いことじゃないなっていう風にも思ってまして、そういったことをまずやろうっていう風なのがまず一つあって、で、こう見えても僕は全然そこでですね、秋葉原の方でですね、タレントさんですよ。グラビアアイドルさんの MC なんかもやってたわけです。その時も、 軽妙なトークをしつつですね、前説で何ですかね、ファンの人に白眼視されつつも盛り上がりの役をやりつつですよ、そういうことをさやってたわけですよ。
今やってみてよ。今やってみて。
今やってみて。
うん。
皆さんこんにちは。声が小さいですね。持ち続きますよ。こんにちは。
こんにちは。
はい、そんな感じでやってたわけですね。いや、今から考えると恥ずかしいね、本当に。うん。声かけの練習とかをね、毎回やってたんですよ。例えば、小倉優子だったら、優子ちゃーんって呼んでくださいとか、そんな感じのことを言って、で、優子ちゃーんとか言って、そんな声じゃ、優子には出てこない、もっと大きな声でとかいうふうな感じの練習をね、させてたりね。
ほうほうほう。
まあ、そういうふうなこともしてたわけですよ。うん。毎日って、盛り上がらないんだよね。特に朝一番のね、イベントとかきつかった。11時からとか12時からのイベントとかだった。みんな先が長いんですよ。イベント何件もはしごしてるから。多分12時開始だと3件はしごできるんですよね。1件目が秋葉原で、2件目がその、2時から始まる神保町のサイン会で、で、また戻ってきて、17時、18時からのイベントとか、そういった時に参加するとかいうふうな感じで、やったりもしてたりですね、まあ、そういったことができるっていう、ところなんですが、まあ、そういうふうなトークっていうふうなものから、離れて、1年近くになるのかな、その1年経ってるうちに、なんか人前で喋るっていうふうなことがなくなってですね、なんか、ちょっとそういったものから離れてしまって、いざ次にそういうふうな機会があった時にできなくなるっていうのもちょっと何かなというふうに思って、まあ、昔撮った金塚っていう風な感じになるほどやってたわけでもないっていう風なところもあってね、もうちょっと、そういう風な啓蒙なトークっていうものをですね、磨いておきたいなっていう風に思いつつ、やってるわけなんですが、啓蒙かどうかわかんないよね、ちょっとね。
今日テンション低いよね。
テンション低いかな。
だって前半じゃないもん。
あ、忘れてた。
脱ぐ？
忘れてたよ。なんか今日ちょっとそういうところじゃなくてね、なんかバタバタで始まっちゃって、まだ全裸、やっぱ全裸じゃないからテンション低いのかな。
今気づいたよ。
今気づいたよ。
今度服着てる。
考えてみたらね。まあ、そういうわけですわ。でもね、人前で喋るっていうふうなことは、確かに、やっとくべきスキルで、会社のプレゼンとかそういったところにも、あくまで、援用できるっていう、自分の気持ちを持つ上で、必要になってくる部分っていうのは、確かに、ないわけじゃないよね、っていうふうな気持ちは、あったりもするんですよ。個人的には。だからそういうふうなところを、やるリハビリみたいなもんですよね。落語リハビリ。
落語リハビリ
に、近い、ちぶた様の、落語リハビリになんかちょっと近い感じでやってるっていうふうなところが個人的にはありますね。そんなんでいいのかなというふうに思ったりもするんですけどね。でもまあ、基本喋りたいこと喋ってるだけですけどね。別に、時間が決まってるわけでもなければ、特にですね、もう最初の方は、しっかりとですね、構成脚本らしきものを書いてたんですけれども、もう最近じゃ書いてなくて適当に喋ってますからね。時間とかも気にせずに。こ こんなんでいいのかって。いいんですよ。ミツバチだもの。ミツオ。はい。そんな感じでございますけれども、2名の方、総理数は3名ですか。まあそんなもんですよね。そんなもんですよねって言っちゃいけません。非常にありがとうございます。これからもですね、おっと、なんかちょっと音体の曲がかかり始めていますね。これって、しったけちゃんの、なんか気分盛り上げソングなのかな。
どう言ってるゲノム長屋。ゲノム長屋、超面白い話だよね。
ゲノム長屋ってどんなやつ
だ
っ
け。もうあれだよ、最後テリー・ギリアムが出てくる話だよ。
あれね。
あれゲノム長屋だっけ、あれ。ゲノム長屋はその話か、なんだっけ、あれゲームキューブ作る話かどっちかだと思うんだけどね。
ああ。
ニコ動で消されたんだよね。
ああ、そうだね。ニコ動でね、消されちゃってからね、なんていうかね、ちぐささんのさ、ラジオはさ、一式CD とか出してくれたら買うのにね。
ね、ラコーリハビリ全部入れたら買うと思う。うん。
面白いからさ、消す前に、売る努力をしてくれっていう風にね、TBS ラジオのその半券持ってるところには言いたいんですけどね、まあなかなかそうもいかないのもわかるんですけれどもね、まあそこはね、なんかニコ動のですね、アップ神の人たちの努力になるよね、なんだろう、奮励をですね、しばらくは期待してっていう風なところで、やっていこうかなっていうふうに思うんですが、はい、まあそんなこんなでですね、まあそれがまあ僕がネットラジオ、まあ最初にネットラジオをやってたのが、シータケちゃんの方で、まあそれに、まあ見たり聞いたりしてて、あ、僕もやってみようかなっていうふうに思ったというふうなところもあるんですけれども、一応やる上での理由付けっていうのは、まあそんな感じですよね。ていうかね、僕ね、何気にね、最初にシータケちゃんがやって、その後で一発でが始めるというふうなことはね、結構多い。うん、ネットラジオもそうだし、ブログももともと、シーちゃんがヤブログで、台風の特徴さなかに、うちの近所の橋を渡って飛ばされて大変な目に遭ってる写真をアップ して、面白いなと思って、僕も始めようかなっていうふうに思って、しいたけちゃんがヤプログでやってたから僕もヤプログでやってたんですよ。
そうだね、
うん、そういうところもあるんですよね。うん、だからね、多分ね、しいたけちゃんの方がね、僕よりもね、時代の先端を行ってるよ、きっと。うん、
今時代の先端の禁煙パイプだね、今吸ってるもんね、
う
ん、
そう今もね、禁煙パイプとか吸ってるんですよ。なんかそれはスートなんだっけ、
これはね、眠気が覚めるやつとかいうやつらしいの。
うん、なんかね、パイ取ってるんですよ。なんか、うん、なんだそれやとか思うんですけどね。韓国で 90%
ね、
ってあれかとかいうふうに思ったりもするんですけどね。まあそんなこんなでですよ。まあ。まあそういう理由で、まあ今もチャット、リハビリのつもりでですね、ネットラジオをやってるっていう風なわけなんですが、今日はですね、テーマを、まあ、そもそもネットラジってなんでやってるんっていう風なのと、もう一つですね、フォーマットブロガーなりの戦い方っていう風なね、お題をちょっとですね、設定してみました。これはですね、私も、おかげさまでですね、グーニュースっていう風な、まあ、NTT がやってるですね、ところでですね、僕なりっていう風なですね、新しい企画が立ち上がりまして、そこの中で、乙女男子研究所っていう風なですね、連載をですね、持たせていただくことになりました。
あー。
まあ、なんですかね、文章全然乙女男子してなくてね、ちょっと不満のところもあるんだけどね、でもそれ全部あれですからね、赤い出た人のせいだからね、うん、僕は初めに書いた時はあれですからね、もっと乙女男子してましたからね、それは言っておきますよ。で、まあそんな感じでですね、これからですね、今回はですね、スタート水曜日、5月7日の水曜日だったんですけれども、そこのところはですね、本当は僕のこの記事が出る予定ではなくてですね、離島へ行きたいという、離島へ行こうっていうふうな企画の方をですね、そこで掲載する予定だったんですけれども、それがですね、まあ要は原稿が落ちちゃったんですね。なので、原稿がもうすでにやった、こっちの方から上げちゃえというふうな、そういうふうなね、まあ結構適当なノリでやってる、メディアになります。なりますので、毎月第1、第3木曜日に掲載予定というふうなことになってますので、次は
22じゃね？
いや、第3なんで、
15
日ですね。
もうすぐじゃん。
すぐです。15日にはですね、もう掲載というふうなことになるかなというふうに思うので、ぜひ、ぜひ、ご覧になっていただきたいなというふうに思いますね。
どっから撮れるの？
はい。
グーのどっから見れる？
グーニュースのところに、僕なりペーターというふうなところで、でっかく書いてありますんで、そこのところの下にリンクが貼ってあります。そこのところから、読んでいただければなというふうなところで、そういうものはそういうものらしくの方でもですね、随時ですね、告知の方がしていきたいなというふうに思うので、ランキングとか見てるとね、結構、ずっと居座ってたりして、皆さん読んでいただけるようで、本当にありがたいなというふうには思うんですが、これがポータルサイトの力か、みたいな感じで、これがポータルサイトの実力か、とかいうふうに思ったりもするわけなんですが、そもそも、僕はフォーマスブログなわけですよ。そういうものなら、そういうものらしく。日にですね、数百 PV っていうふうなところですね。で、ずっと推移しているブログで、例えば、数万 PV の人気ブログかって言われると、そんなことでもないし、ブグマスでもですね、船長とかな、それぐらいしかない人間が、なんで本とかに寄稿したり、メルマガとかに寄稿したり、こういう企画とかに声がかかるのっていうふうな、そこなんですよね。それのね、戦い方っていう風なところでちょっとテーマにしてみたんですけれども、だから別になんか有名になりたいとか、自分のなんだろうブログを楽しくやってる人にとっては、あんまり必要がない、情報かなっていう風に思うんですけれども。なので自分が人気とかアクセスとかそういうふうなところに、なんか一生懸命上げなきゃいけないなとか、そういうふうに面白いことを書かなくちゃいけないなとか、そういうふうなことを考えている人たちにとっては、ちょっと別のやり方もあるよっていうふうなところをですね、いつかですね、エントリーにまとめたいとは思うんですけれども、そのエントリーにまとめる前のその回のプロローグみたいな感じでね、ちょっと話してみようかなっていうふうに、今回は思っております。まずですね、あれですね、絡む相手は選べというふうな話をまず第1条として挙げたいですね。まず、絡むなら、自分よりも実力人気とも上の人たちと絡めっていうふうなところですよね。それがまず第1点ですね。 自分と同じぐらいの、人気だったり同じ思考の人たちと絡んでるともうそれこそはてな村ですよ。村社会の中の住人になってそれでコメントとかいっぱいついて嬉しいなわーっていう風な感じになっちゃうみたいな、そういう風なところになっているのではなくてまあ戦いはなきゃいけないんですよ。自分の上の人たちをですね、まあそれこそあれですよ、断固が屍屍を乗り越えていくぐらいの勢いでね、やって書いていかないとね、ダメだよっていう話ですよね。あくまそのマスメディアとかに憧れとかそういうふうなことを持ってる人間はっていう話ですよ。そういった思考がない人っていうのは、まあ、楽しくそういうふうな村の中でですね、グーチョコラン担当みたいにやってればいいと思うんですよ。その中でひもてになるとちょっときついと思うけどね。その世界の中でコメントとかも全然もらえないしっていうふうになってくるともうだからそういった人だってもう静かにその島を去っていくんだろうなっていうふうな感じなんですけど。まあそんなところで、絡むなら下の人間下だったり自分と同じ趣味の人だったりっていうようなところよりもなんか別のなんですかねでっかい存在にぶつかってみた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思います。稽古とかでもさジョニーダンクラスの人はジョニーダンクラスの人って稽古してるよりもやっぱり関取の人に、ね、胸を貸してもらった方がいいわけじゃないですか。それで可愛がりとかを受けてですね、それで市内とか叩かれてて、まあ今のちょっとね発言はなかったことにしていただきたいんですが、まあそんなこんなでですよ、炎上のリスクもあるんで、まあ多少は、自分の論考をですね磨いた上でですよ。そういうふうに上の人に、上のアルファの方々にですね、自分の意見をぶつけてみるというようなところを、やってみるといいんじゃないのかなっていうのが、まず一つ。これが一つです。で、二つ目はですね、例えば、トニオとか、トニオさんにはですね、個人的には感謝してますよ。僕、トニオさんが、僕の、三木日記を、日記から引用して、長谷川俊直さんを叩かなければ、今の僕はありません。そこのところで、僕がですね、大前ニュースに乗り込むっていう風なね、行動のきっかけになったので、トニオさんには非常に感謝しておりますよ、個人的には。
でも普段の日記と違うね。
まあ時完全に叩き潰しとくべきだったかなっていう風に思うところもあるんだけどね。でもまあでもある意味僕がその出版社の人からお話をもらうきっかけになったことでもあるっていうふうなきっかけってわけでもないんですけれどもブロガーでも、まあ、そういうふうなインタビューとかができて、それをアウトプット出せる人間がいるんだっていうふうなところを見てる人は見てるっていうふうなところなんですよね。だってあの頃とかすごかったもんね。IP とか見てみるとさ、もうほとんど朝日新聞とかさ、日経とかさ、そういうふうなさ、マスメディアの人たちばっかりなの。TBS とか。そういった人たちばっかりでも、メディア関係者のための、ブログみたいな様子を提出してましたからね、一時、大間のように、特にやって。 だからその関係者からのその視線というのはひじひじと感じてて、そういうふうなところっていうのはですね、結構ね、あったりするので、まあ、そのきっかけを与えてくれたというふうな意味で、富雄さんはには感謝してますよ、私は、本当に感謝してますよ、ありがとう富雄さん、僕の屍僕の屍になってくれてありがとうって感じですね、まあそんなこんなもありましてですよ、何の話だ、それでまあ2つ目です、2つ目はですね、何ですかね、外へ出ようっていう話ですね。オフ会には、とりあえず参加しようっていうふうなところですね。僕が、いろいろな、人と、知り合いになるきっかけになったのは、キャットブロックさん、まあ前にも話したかもしれないですけど、キャットブロックさんが、今、元気にしてるんでしょうかね。まあたまにミキシーとか覗いてくれてて元気だとは思うんですけれども、主催されてた、東京ブロガーカンファレンスっていう風なところでですね、まあ例えば、ガトー通信さんですとか、早水健郎さんもそうだし、まあ切り込み会とかもその場にいたりして、あと断固会とかもその場にいたりしたりして、まあそういう、有名どころの人たちと、一度でもその顔見知りになるっていうようなところっていうのは大事だなっていうふうに思ったりするんですよね。だからさ、まあ最近だったら、アジャイルメディアネットワークが、やってるそのブロガーミーティングとかでもいいですし、あとはまあ百式さんがやってるとこですよね、まあ無敵企画とかね、まあそういったところに参加するっていうのは、まあ非常に悪いことじゃないと思うんですよね。そういったところで自分っていう風な存在をアピールするっていう風なところはっていうのもあると思うし、まあなんていうかな、ぶっちゃけね、そこで紹介されてるなんか商品なりサービスとかってどうでもよかったりすると思うんですよね。なんていうかね、売れる見込みがない。で、にもかかわらず、マスメディアとかに、広告を出す費用がないから、アジャイルに話が行ってるんですよ、多分。なんかこんなこと言うとまた、なんかね、すごい不穏なこと言ってると思うんだけど、まあそういった、商品を、まあ紹介するためのね、まあ、技術を磨くっていうのも、まあ一つの選択肢としてはありかなというふうに思ったりもするんですけれども、まあどうなんだろうな、でもそこよりも、そこで誰かと出会うっていうふうなところが結構大きいかなっていうふうに思ったりするんですよね。まあ、例えば、アジャイルメディアメディアだったの、ミーティングだったら、ポーラベアブログさんとか、毎回出てらっしゃいますしね。まあ、そういったところでですね、いろいろな面白い人とね、出会う場っていうふうなところをですね、にはですね、積極的にですね、参加しますとね、まあ、内弁慶にならずに済むっていうふうなところもありますよね。で、そういったところの中に、編集者さんとか、そういうふうな、なんですかね、何かのキーマンになる人と、なんかお知り合いになれれば最高って感じ、なんですよね。僕もね、オフ会はやってみたいですよね。どっちかというと、クロスオーバーな感じで、広告ブロガーとかさ、広報ブロガーとかさ、そういう風なさ、なんかよくわかんない縛りでさ、集まってさ、ぐだぐだとさ、業界の話をするっていう風な感じのやつよりもさ、もっと異文化コミュニケーション的なオフ会っていうのをね、やって、もうちょっと、力をつけた時にはやってみたい、自分がやってみたいなっていう風な気持ちも、ちょっとあったりはします。そんなの、それがまず第1点かな、第2点目かな、オフへ出ろ、すごいですよ。 ブログを捨てよう、街へ出ようって感じですよね。まあそんな感じで、一つありますね。で、もう、まあ3番目はもう鉄則なんですけど、結局、人と同じことをやっててはいけないっていう風なところが、まず第一があって、その、隙間をどういう風に見つけるかっていう風なところが3番目なんですよ。で、その隙間をやり続けるっていう風なところが、別にその専用のブログを持つとかそういうんじゃなくて、そのブログ内の中に、一つのコーナーを作るっていう風な感じの感覚かな。うん、例えば僕だったら、毎週、女性ファッション誌の PS、毎月か、PS の、読んだ感想っていうのを、まあ、ぐだぐだとは書いてあげてる、エントリー作って、あげてるわけなんですけれども、これって、短い短期的な目で見たらあんまり自分の得になることってないんですよ。PV も稼げるわけじゃないしね。だけど、すっごく長い目で見たら検索エンジンでそういうネタで来る人が結構いるっていうふうなことに気がつくんですよね。今回の最新号だと山本玲子を結婚で検索してくる人がやったらいるんだよね。うん。山本玲子ってマジェスティックっていう風なんで、ブランドのデザイナーなんですけど、それが結婚したことって、一般的にそんなにニュースじゃないじゃんというふうに思うんですけども、それをニュースだというふうに感じてる人は確かにいて、それで、検索して誰と結婚してるのみたいな感じになってるのかなというふうに思って、うちのサイトには旦那の写真も何も載ってないよ、ごめんねって感じなんだけどね。そういうふうなところでですね、来たりですね。あとですね、毎回小学館の人からのですね、アクセスが増えてます。1年前に比べると、3倍ぐらいになってます。それは、この PS の書評を書いてるおかげなのかなっていうふうに、個人的には思ってるんですけどね。まあ、そういうふうなね、業界の人に妙に止まる可能性っていうのは高いっていうふうなところがあってですね。まあ、何か一つですね、そういうふうに継続してですね、一つの、ものをですね、毎月、レビューするっていうのは、個人的には結構有効だなっていうふうに思ってるんですよね。あとは、まあ、何か大物？まあ、僕は一時大前に粘着してたような感じで、その大物に対して、まあ、継続的にやってみるっていうふうなところっていうのは、大事かなっていうふうに思う。そうすると、ねえ、そのうち検問とかしてくれたりするんじゃないかなというふうに思ってて、もう PS もいい加減送ってきてくれてもいいと思うんだよね。
欲しいよね。
ここまで熱心に読んで毎回書いてる人ってさ、他のところでサーチしてもさ、うちにくらいなんだよね。まあ、確かにさ、結構辛い口のことも書きますよ。書きますけども、基本的にこの着こなしは可愛かったとか、この言葉は、PS を押してるけど、なかなかいいよねとか、そういうふうなことも書いててさ、結構バランスは取れてると思うんだよね。実際Amazon で売れてるしね、PS。
買ってくれる人いるんだ。
買ってくれてる人いるんですよ。バックナンバーとかね、貢献してるじゃんって話なんですよ。で、PS 売れてもさ、大してアフィリエイトになんないんだよね。だからもっと高いもん本当は買ってほしいんだよね。っていうふうな、まあ、そういったところはまあ、それはそれとしてですよ。
PS と話してバックの音楽合ってないよね。
そうそうそうそう、どこかの業界人とね、仲良くはしなくちゃいけませんよ、デビューするのには。 あのそういう風な場所に行くって、さっき言ったそのオフっていうのもどっかの業界人がいるところに行けっていう話なんですよね。あのっていうか、あのどっかの業界人って結構いるんですよ。うん、まあその、なんか人のつながりっていうのが、まあどこかにですね、なんか、なんかね、友達の友達の友達ぐらいのところでつながってたっていうようなところがあるんですよね。あの、僕の場合は、あの、デジタルジャーナリズム研究会っていうふうな、研究会ですね、佐々木義直さんと、あの、画像通信さんが、あの、上智の、大学の先生を巻き込んでですね、やっててですね、そこのところに行ってもいいって聞いたら、あたりいいよっていうふうに言われたっていうふうなことで、あの、スポンタさんは断られたらしいんですけどね。で、僕が、あの、そこのとこで、あの、まあ、人畜無害な人間だったんで入れてもらえたんで、なんかね、そういうとこありますよね。うん。剣士は、メールでもいいと思いますね。あの人はそんなに、忙しい人なんで、そんなに会わないと思うんだよね。あの、人と会ってとかそういうんじゃなくて、あの、会わない人でも、バンバン、あの、メールとか出して、あの、仕事とか振ってたりしてるらしいんで、そんなに、あの、東京地方っていうのは関係ないかな、あの人に関して言うならばっていうかさ、あの、僕、あの、警視からあの、原稿依頼もらってんだけど、まだ書けてないんだよね、今日締め切りなのに。
関係よ。
に、ほんとごめんなさい。こんなことやってるし。警視にはちょっとごめんなさいって言いたいです。はい。まあ、そんな感じでございますよ。あとは、何でしょうね。ただね、あの、確かに、あの、東京にいる利点、東京っていうか首都圏にいる、あの、メリットっていうのは、計り知れない。おらす、こんな村嫌だ、こんな村嫌だ、でっていう風な感じになってもしょうがないなっていう風なところはね、ありますよね。で、本当書かないといけないですよ。でもね、でもテーマが難しくてね、もう泣きたいんですよ。今日一日七で全うしてますからね。まあそんな感じで、なんて言ったらいいのかな。逆に、あの、今のメディアって、既存の人にしか話を聞かないから、あの、そういったところで、まあ、例えば札幌在住の人とか新潟在住の人とか名古屋在住の人とかかに、あの、話を、なんかそのメールで触れるっていうのは、そういうのはメールとかそういうような武器とかもせっかくあるんだから、なんかそういったところでですね、もうちょっとできたらいいんじゃないのかなというふうに個人的には思ったりもするんですよね。まあそんなこんなでですよ。まあ結構、まあ、そういうふうなところでですね、まあ、まず第一に、格下と同行の死と絡んでも何にも生産性がないよっていうのが一点。二は、ブログを捨てよう。外へ出よう。三番目は、継続したネタは書くと必ずいいことがあるよっていうふうな、この3点をちょっと、提唱したいと思います。で、地方の方も、あの、いい時代には、そのうちなると思いますけれども、現状では、首都圏にいる人間の、その、なんですかね、メリットっていうのは、ありますよね、っていうふうなところで、 まあ、お話をですね、終わりにしたいと思います。
みんなによくしてもらってるよね、本当にお礼しといた方がいいよ、
うん、本当にね、僕はね、人に恵まれてて、節目節目でですね、すごいいい出会いとかがあってね、すごい根もかけてもらってて、本当に感謝してるんですよね。そういったところに関しては、もうこの場を借りてですね、ありがとうございますというふうに言わせていただきたいです。まあそんなこんなでですね、予定よりもだいぶ、長く話してしまったんですけれども、多分のそういうものはそういうもの、そういうものラジオ、次回は例によって未定なんですけれども、まあ基本金曜なんです。なんで金曜かっていうと、金曜が僕は休みだからなんですよね。土日はですね、なんか お仕事してることが多いです。なので、まあ次回どこかの金曜日でまたしいたけちゃんとパセリに、お会いしましょうっていうふうなことで、でもこの前さ、レパリブリックさんとかひどいんだよ。レパブリックさんさ、僕のラジオよりもさ、しーちゃんのラジオの方が面白いとか言ってるんだよ。
だってパセリうんことかチンコとか言わないからじゃねえよ。
ああ、確かにおめえよくさないよね。
で、レバさんあれでしょ、天が今度買いに行こうとするんでしょ。私は貸したいよ。うちも、ついてないけど、天がオフ行きたいかも。
天がオフ行きたい。
みんなで天が買いに行こうよ、じゃあ。レパさんのために。
レパさんのために。
うん。
買って渡すの？
そう、みんなで、プレゼント放送にみんなしてもらって、じゃあ、みんなが。
薬局でプレゼント放送はしてもらえないだろう。
じゃあ、
ドンキか、ドンキはしてくれるのかな。
ドンキか、あと、あれだよ、なんだっけ、メームズショップに行ってさ。プレゼント放送で、
ここにムズショップだね。
ムズショップにみんなで行こうか。
でもあの値段で使い捨ててどうなのかな。
なんか結構高いらしいね。
まあまあそんなそんなこんなでですね。今回の
いいのかな最後天下で。
ていうかさ、ていうか あなたはいいのって感じだ
ね。何が？
ほらいろいろ諸事情がさ。
何諸事情？
あるじゃん。
何？
まあいいや。
ちんちんないとか？
まあそれも含めてさ。
頑張って生やしてきます。
パルコの放送じゃん。いいかもしれないですね。なんかそこはその放送室やなんか別にさ、いい感じしてて、
ティファニーの袋に入れたりとかね、
入れたりして、ティファニー&コーとかね、
書いてあってね、手書きで
書いてあったりして、それで持ってって言って開けてみたらとか、そういうのもちょっと面白いかもしれませんね。
ね。
誕生日プレゼントとかもう誕生日いつだか知りませんけども、ちょっと考えてみてみましょう。まあそんなこんなでですね、そういうものラジオなかなかと聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。
また、いつかお会いしましょう。この週末、私はお仕事ですけど、皆さんは楽しんで、過ごしていただければいいと思います。それでは皆さんごきげんよう、おやすみなさい。
お休みの前に原稿を頑張って書くと思うよね。
書くよ。
書くぞ。
そんなわけで皆さんは、よいよいろ、おやすみなさーい。